2020夏アニメ、うん、見てまいりましたけども、
はい、
どうでした？
まあでも最近の標準的な感じだったかなと思いますよ、
まあね、
うん、特にこう飛び抜けていい、良くも悪くも
まあそうな
ないかなっていう印象でしたけど、
僕はちょっとがっかりでしたね、全体的にはね。
あ、そうですか、
うん、あ、もうちょっとやってくれると思ってましたね、正直。
期待をそれだけしてた。
してたし、
なるほど。
で、いきましょう。
はい。
アイコインカーネーション。
うん。
これ地雷でしたけど。
地雷でしたね。
まあ、見ました？まずは。
まあ、もちろんもちろん。もう最終話もう見ましたし。
見た
見た、うん、
どうだった？
いや、本当にあの12話、
はい、
見るのが、わりかし苦痛な作品だ
そうね。
だかなっていう。
あのテイストはね、僕嫌いじゃないんですよ、うん、で特にこの村田和也さんの多分監督の持つテイストだと思うんですけど、うん、なんかこう謎が明らかになってて、実は味方だと思ってたのが敵でしたみたいな、
うん、
前のその彗星のガルカンティアもそういう作品だったんですけど、うん、物語としては語りとしてはまあ王道の感じじゃないですか、うん、まあね、うん、そう、ただなんかちょっとよく分かんなかったね。なんかピン、あんまりピンとこなかった。その時の絶望感みたいな。前回のガルカンティアだったら、うん、敵だと思ってたのは実は元人類でしたみたいな感じだったんですよ。でそれがそれなりにショックだった。うわぁ、そうだったのかっていうのが出たんだけど、うん、今回は別になんか予定調和というか。
やっぱり自分が終始見てて思ったことは、はい、戦いすぎじゃないっていうことなんですよ。で、いや物語は、うん、終始、
はい、
また、
はいはいはい、
って呼ばれてる、うん、あいつをなんとか止めるために、
う
ん、みんなでこう目的地に向かってる、
うん、
で最後まあちゃんちゃんみたいな、
そうだね、話だけは話にするそれだけの話です
そう、それだけの話だから、うん、その12話、
はい、
多分ね、そのアニメ本編20分ぐらいのうち、多分ね、15分ぐらい戦ってるんですよ。
ああ、そうかもしれない。
いろんなね、不要、
そうそう、
人型だとか、そうそうそう、だから何みたいな。叫ん
だりしながらね。
そう。
うん、
で、ああ、途中でこう誰か死んじゃったみたいな、
ああ、そうそうそう、
ことがあったりしましたけど、やっぱりね、なんていうんですかね、そこ求めてないんだよねっていうか。
ああ、そうだね。
要はアニメーションがこう、綺麗に動くとか。
うん、
そういうところを見てないし、別にそんなにね、
そんなにね、
だったらもっとこうなんかこうストーリー的に裏切ってほしかったし、複雑にしてほしかったなっていう意味で、割と見てるのがね、もう戦ってばっかりすぎて、ちょっと
そうかもしれない、
苦痛でしたね。
確かにね。いや、まあ、それほどあいつらも敵も気持ち悪くなかったしね、俺の。
まあね、
おざわしいなっていう感じがあんまりしないんですよ、なんか。ちょっとそこがあれでしたね。
あと何なんでしょうね、感情移入ができないからなのか、うん、なんかね、死んでも、うん、
あ、そうね、半ば死んでも、
うん、
まあそういう旅だしねみたいな言ってたもんねっていう、
そうそうそう、なんかそういう悲劇的な感じもなんかうまく悲劇にならないっていうか、
うん、そうですね、
そういうなんか感じでしたね、うん、
ありましたね。はい、続きまして彼女をお借りします。
ああ、やってましたね。
見ました？
1話だけ見ました。
1話だけですか。
うん、
もう今回全部見ました。
おお、まあなんか結構評判は良さそうな、
まあね、
感じなのかなと思ってましたけど、
まあね、まあまあまあ、4等分の花を見るってことですかね。いや、まあもっと言うとしょ、俺修羅なんですよ。俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎ
るみたいなの
があったじゃないですか。まあ王道の主人公が4人にモテまくるっていう話なんですけど、
あ、そういう話、
まあ、モテまくると一筋縄ではないんですけどね、
うん、
まあまあまあいろいろあって4人の女の子とこういつ吸ったもんだするっていう話なんですけど、
なるほどなるほど、
あの 3人目以降の描かれ方が多分尺の問題もあるんでしょうけど、
うん、
雑でアニメでは。
うーん、
あの3人目は主人公にベタ惚れなんですけど、
はい、
なんでモテてるかをめっちゃ端折って、4人目に至っては主人公に恋があることすら疑わしい。
うーん、
なんか、でじゃあ 1人目と2人目と1人目と2人目が深掘りできてるかっていうと、まあ深掘りできてはいるんだけども、結局この話ってレンタル彼女っていうさ、
うん、
まあものなんですけど、
はい、
レンカのやってる子に清純派がいるわけがないっていう、
まあまあまあ、
ね、大前提を全然最後まで覆してくれないんですよ。なんでやってるの、一番お金のためらしいんですけど、
はい、
お金のためだったらもうちょっと稼ぎ方あるだろうと思うわけですよ。
なるほど。そう、自分も、うん、原作ちょっとね漫画でかじったんですよ。
あ、かじっちゃいました。
何巻か、ほんと何巻かだけなのに 2,3 巻ぐらいなんですけど、
はいはい、
で漫画でもあんまり入っていけなくて、うん、でアニメだったらもしかしたらと思って1話だけ見たけど、う
ん、やっぱり入ってる。
そうでしたね、だってあのなんか出会いがレンタル彼女で、そっからどうなるかみたいな。
そうです
よ、ね、そこがいまいちね、うん、やっぱ年、ね、なのかな、
年だ、ね、
もう入ってこないんだよね、
入ってこないね。いやだから長い目で見てこう俺修羅と何が違うんだろうみたいな。
なるほどね、
ありますね。ああ、そんな感じです。
まあ王道なんだろうって
、ね、王道なんだと思います、
うん、
中学生だったらキャーキャー言ってると思います。
まあ ね、うん、絵は綺麗、
絵は綺麗だった
し、ね、だったしね、うん、それはそう思いますわ、ま
あ、それしかないっていう見方ができますよね。
確かに、
はい、いいですか。
はい、
じゃあ続きましてグレートプリテンダー。
お、
見た。
見たい。
え？見てないの？
2話ぐらい見たかな。
あ、え、2話でよく止められたね。
うん、なんかね、
あんま好きじゃない。
うん、
あ、そう、
そう、なんだろう、なんか入ってこなかっただけなんですけどね。
残念ですね。正直もう日本のアニメ終わったなっていうレベルです。てか、なんていうか、日本の、いわゆる民放アニメ、
うん、
終わったな。これ、ネットフリックス資本なんですけど。
へぇ、
あの、桁が違う。まあ、ちなみに、あの、アイコンインカーネーションも確かネットフリックス資
本。そうそうそう。
あのね、グレートプリテンダーのクオリティが高すぎる。
あ、ほんと？
さすがあの、91 Days の監督ですよ。
そこそこ。いじってる、いじって
る。いやいや、でもね、これがやりたかったんだなっていうことです。あの多分91 Days は、うん、いろんな問題があって、できない、あの、そうそうそう、不完全燃焼だったんじゃないかな、ようやく本気出してくれたなっていう感じのクオリティが、まあ、絵は とても綺麗だし、音楽もいいし、うん、声優さんもいいし、
そう、なんかね、ちょっと、そう、その後の展開どうなるかなっていうのあったんですけど、なんか雰囲気アニメなんじゃねえのっていう感じがちょっとしちゃって。
まあ、正直雰囲気ありますよ。
いや、そうでしょ。いやね、あのジョニーさんがあの雰囲気好きなのも知ってるんですよ。
そうそう、あの雰囲気好き、
ね、そうそう、知ってるんですけど、自分ね、あんまり雰囲気だけで入っていけないんですよ、うん、
なるほどね。
だからあれ、これ雰囲気だけのやつだなっていう、ちょっと感じちゃって。
そうです。
でもね、一応録画残ってるんですよ、全話。多分
俺が好きってことは君の奥さん好きだよ。一緒に見たらいいじゃんっていう。
そこね、
はい、
いや本当だから、うん、
面白いと思いましたね。
うーん、じゃあそれはもう完結し、は
い、いや、ごめんなさい、2クールですね、多分。
あ、まだ途中なんだ。
全然終わんないんで。
あ、
まあ、これは普通に2クールいくパターン。
じゃあ追いつくかな、ちょっとまあ時間があれば追いつこうかな、
うん、そうそう。まあ、あの、正直このクールで一番面白いレベルです。
あ、本当。じゃあ、まあ、もうちょっと先見てみて、うん、いけそうだったら。
そうですね。ただ、あの、雰囲気であることは否定しない。です。なんか、ただ、その、あの雰囲気、例えばオープニングテーマとかが、ものすごい、こう、あの、菅野陽子タンクっぽいんですよ。
あ、いや、なんかそう。
聞きゃすぐ分かる。あれは多分、外国人とかいうの好きなんだよね。
いや、そうそう、だから、
僕もね、
分かる分かる。好きな人多いよねっていうのも分かる。
そうそうそう、
かっこいいよねっていうのも分かるんだけど、
売れ線だなって感じでしょ。
そうそうそうそう。俺それ別にいいんだ俺はっていう感じあるよ。
はいはいはい、うん、あ、すみません、
そう、
うるせに弱くてい
や、そこ
そういうもんです、
ね、たまたま合わなかったっていうところですかね、
はい、いきます、
はい、
続きまして、ピーター・グリルと賢者の時間。
ああ、見ましたよ。
見ました。
見た見た。
よかったね。
15分だしね。
15分。いや、15分のギャグアニメ欲しかったんだ、ずっと。
いや、本当よかったよかった。
よかった。いやー、よかったですよ。
今期だからもうね、これに救われたよ、結構。
ああ、救われた。
うん。
でも15分短い。
そう。
30分にすると、多分長い感じだけど、15分だとあっという間に終わっちゃった。もう終わっちゃった。
そうそう
ね、次何見ようかなみたいな。
あ、いや、ほんとね、短かったっすよね。
短かったっすね。
よかった、よかった。
いや、よかったですよ。
いや、あのね、なんかね、普通の、ああいうこう、民放っていうかね、テレビでやるアニメだと、やっぱ主人公がやらない方向に行くじゃないですか。
そうですね。そうですよ。
なんだかんだやらないみたいな。これやっちゃうっていうね。
いいですね、
最高
最高です、うん、待ってましたって、
うん、本当に、あの、
まあ、そうなるわな、
そうそう、なんとか先輩そう、なんとか先輩
ヒロイン、
そうそう、ヒロイン、なんとか先輩とは結局ね一回もやらなかったしね、
まあ、そのようですね、
うん、よかったな、
よかったですね、
ギャグとしてね、
ギャグとしてよかったですね、うん、まあ、同じ立場だったら同じことするよねっていう
それする、
まあ、先輩も手ごめですけど ね、 特にね、
だから一番逆に言うと共感できる、
はい、
感じかもしれないですよね、
まあそうですね、
なんかあの、なんでかわかんないけど俺モテてるぞみたいな、うん、ああいうアニメよりは
確かに確かによ
っぽど感情移入できる、
確かに確かに、まあ早い話が伊藤誠ってことですか
あいつ、あいつほどな自分に素直なのもどうかと思う、
確かに確かに、ピーター・グリルはあくまで最後まで受け身であることはあの貫いてましたよ ね、
そうね、
受け身であるということだけは一応言ってました
ね、前は、ただなんかそのおっぱいに弱いっていうね、うん、
おっぱいには弱いよ、
本当よくわかるわ、
あ、そう、そういうもんです、あれはしょうがないです、い、
本当にだって伊藤誠ってなんだかんだ、ね、こう言い訳しながらやってるから ね、
ね、
あの、ことの葉が悪いんだとか言いながらね、
確かにそうですね、
言い訳っていうかね、それあんまりこうなんかこういじいじした感じじゃなかったですもんね、
そうですね、うん、だからやっぱ賢者の時間なんですよね、
うん、
賢者タイムになって我に帰るっていう、
いや、そう
そうそうあ、いいですね、
よかったな、
まあ、よかった、そして、リゼロ2期、
うん、
見ました、
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 最新話も見ましたよ、
僕も見たかな、あれ最後オットーが出てきて終わるの、最
新話ですね、あ、そうそうそうそうそう、
いや正直よく分かってないです僕は、
いや多分ね、うん、それみんなそうだと思うよ、あれで分かったっていうの嘘だと思う、
原作読んでる人だけだよね、
いやきっとそうだと思う、
あと正直僕の嫌いな2期の運び方です、
ほう、
まあ、原作通りならしょうがないんだけど、
うん、
登場人物がわちゃーっと増えたでしょ、
増えたね、
でレムなんか一度も出てきてないレベルじゃん、
確かに
もうさ、あのついていけないんですよ、おじさんの脳が、
これ
だって2クールぐらい開くわけでしょ、
多分開くね、
開くよね、
開いて
無理無理、忘れちゃう忘れちゃう同じテンションでいられないです、
まあ確かに開いちゃうのはちょっとあれなんだけど、で登場人物もわちゃって増えたのは、うん、でもあれでしょ、魔女でしょ、魔女、まあ、魔女はもういいじゃん、
魔女でいい、
魔女当たると置いておけばいいんじゃない、
まあ結局さ、あれごめん、本当に運命の読解力なくて申し訳ないんだけど、ロズワールは、
うん、
あの自分の宮廷、あのなんだ、原崎のとまみ子たちを、うん、あの自分の宮廷に呼んでたの
ね、そうだね、うん、
なんで、
いや自分もそこはもう本当になんでっていうところわかんないけど、まあ、あれをそのまんまね、あのロズワールがそう言ってたそのまんまだと、
うん、
要はスバルは何かしらでこうリピートしてるっていうのをロズワールは分かってるわけじゃない、
う
ん
ね、
でお前はその中でちゃんとその覚悟を持ってよっていうことのためにそのなんだろうあれを仕掛けたって言ってたじゃない、
うん、言ってた、
で要はエミリアだけをお前は何とかしろってっていうことが言いたかったんだと思うんだよね、その 要は屋敷の例えばなんだあの妖精みたいな子、
ロリッコ、
ロリッコ、あの師匠の、師匠じゃないんだけど、
まあ師匠のね、あの
全然名前が出てこない、
ジャジメントですのの、
そう、こう、新井さとみがこうやって
る、そうそうそう、
こと、あとはあのちっちゃい子、
ああの村から来た、
そうそうそうそう、うん、全然名前出てこない
、まあ、おじさんですよね、
本当に、
本当おじさんですね、
であとはレムがいますよね、
うん、レムいますな。
あの屋敷で寝てる、
うんうん、寝てるね、
お前そんな気にすんなと、
そう、
お前はそっちも助けてエミリアも助けようとする、
うん、
そんなことはいつまでも続かないんだと、
あ、そういうことか、
全部を救おうとしてるお前の覚悟、それ覚悟じゃねえと、だからなんかその、うんうん、スタートラインにも立てねえなお前はみたいなことも言ってたじゃないですか、
そうそうそう、う
ん、だからそんなで自分の傷つくのも嫌だみたいな、お前はそんなんかと、うん、そうじゃねえだろお前、エミリアのために生きるんだろうみたいな、そういうことが言いたかったんだろうなって今の段階ではそう解釈しました、うん、自分は、
ね、
ただそのロズワールの思惑は分かんないんですよ、う
んうん、やっぱ分かんないよね、
そう、それはね分かんない、ただ なんとかこれも後では真相は分かるのかもしれないけど、雪を降らせたのもロズワールだって、
そうだね、言ってたね、
言ってたじゃないですか、うん、で雪が降るとあのウサギ、
ああそうだそうだ、
三大
人食いウサギ
最悪みたいなものの一つだとかいう、うん、なんかあのウサギが出てくるじゃないですか、
出てくる、
あれも結局多分その覚悟の結果なんだと思うんですよ、うん、要は屋敷も救おうとする、エミリアも救おうとするっていう両天秤にかけると、どっちもなくなるよっていう状態に多分したかったんですよ、
なるほど、
ロズワールはね、だから雪を降らせて、
うん、
中途半端に屋敷の方に関われば、うん、あのウサギの発生があるし、
なるほど、
みたいなことを多分言ってんだろうなと思いますけどね、うん、だけどロズワールがなんでスバルにそうさせたいのかとか、
うん、そうそうそう、全然わかんない、
そう、ロズワールがエミリアをどうしたいのかとか、うん、そこら辺はねわかんないし多分言ってない、う
ん、やっぱ言ってないんだ、
うん、だから
そ それが分かんないと話してることが全然見えないんだよ、
いや、そうそう、見えない見えないから、うん、多分それがいつか、うん、多分蓋開けんだと思うんだけど、だから
無理だよ、
今回結局ほぼ、うん、あのターンしかやってないじゃない、
そうだね、
だからね、
まあ、セーブポイント超えてないよね、
そうそうそう、だからね、助走、ずっと助走期間
長いよ、もうあのシュタインズゲートかと思ったよ長いよ助走が、
そうそ そう確かに下着も長かったけど、うん、
こっからいけんの、死にまくれんの
ね、いやだから自分も今回すっごい溜めたなと思ったんですよ、
うん、溜めたよね、
だってなんか聖域、
うん、
がどうの、試練がどうの、
そうそう、
魔女がどうの、うん、で屋敷のあのね、あの妖精みたいな子の、うん、その呪縛、
はいはいはい、
みたいなものを、うん、まあ、レムが寝たまんまであることとかも
覚えて、ね、
でガーフィールもなんかね、聖域から出るのを怖がってるみたいなことを言ってたりとかも、いろんなことをさ、
いろんな人間がさ、いろんな思惑で動いてんだよ、
そう、散りばめたじゃない、
もうね、もう今ようやくこうすごい絶妙なバランスでそれが頭の中入ってるのに
開けちゃうっていうね、
そう、2クールまででしょこれで、
そう、
無理だよ、
だから、うん、まあもうあれでしょうね、見返すしかないでしょ、あの次のねクールが入る前に、で自分もあれですよ、だから前のこの前回の収録の時にリゼロやるよっつって、やべ見なきゃと思って、で、
うん、
あの前回のワンクール目、
そう、ね、
全部見たんですけど、うん、いや本当見てよかったと思いましたもん、
そうだよね、
時系列とか人間関係とか結構忘れてたから、
全然違ったよね、
そうだから、うん、いや見て本当あれで入ってよかったなって思ったから、
うん、
やっぱね見るしかない、もう一回、
見る価値あんの、
それはもう2クール次第だけど2クール目次第、
いやいやいや、これだけや2クールでやるってもうなんかさ、何それっていう、
あ、ね、
準備運動しか見てないじゃん、
そうそうそう、いやまあだから少なくともそのなんだろう、うまいことを全部 そこら辺で今まいたさ種をさどれだけ回収してくれんのっていうのはお楽しみでしょうね。
そうですね。お手並み拝見っていきたいけど僕はちょっといささか懐疑的です。
ちょっとね ためすぎ
た。ためすぎで、あの、ま、魔女がさいっぱい出てきて、うん、なんか結界の中、
う
んうん、もうなんかいろんな思惑があるじゃん。
あるある。
もう疲れちゃった俺もうそんな覚えてらんねえんだって、
まあ、だけど、うん、なんかそのここはそのオリジナルアニメとか12話とか24話とかでうまくこう完結させるっていう気持ちよさとはまた違った、原作があるからこそのその複雑でこうちょっと重厚な感じもまああってもいいんじゃないと思いましたよ自分はね。
かばうね、かばうね。いや
期待してるから。
まだ、もうまだ期待してる。
期待してる、してる、してる。
俺もちょっと期待したいから見限りつつある。
いや、ちょっとあれだけ食べたんだから。
いや
裏切ってほしくない俺は。
鈴宮春日の2期みたいな気持ちです。
ああいや、もうあれはさ、あの永遠の8月がさ、
そうそうそう、あれを見た時と一緒の、いや、わかるよ、わかるけどさっていう。
そうね。いや、でも、うん、やっぱりなんていうの、これだけさ、語りがいも与えてくれたわけじゃん。
語りがい、語ってないよ、ほとんど。あの時ああだったとか、解釈の話はなほとんどないからね。そもそもあれどうだったのっていう、よくわかんないよね。俺はこう解釈したみたいな話、全然できてないから。
そうね、だから魔女になぜあれだけスバルがこう、愛されてるか。
愛されてるね。
まあ、その、なんか生き返りをするから、うん、というふうには言ってましたけど、それがなぜなんだっていうのもちょっとまあ自分もね、こう腑に落ちてないというかね、あの魔女たちがなんかその持ってる力とか、なんかみんなね、7人みんな出てきちゃいましたけど、
出てきたね、一気に出てきて、ちょっとよくわかんないね。
そう、あれからね、なんかどうなっていくのかなっていうのはよくわかんなかったですけど、まあ、あの7人の魔女をうまくこう回収することはできないだろうなと思いましたけど、それはまあしょうがない。
だってあれなんだかんだ言ってもう一歩引いたが目線から言うとさ、あのなんだ、王様競争みたいなのやってるわけじゃん今一応、うん、本編の話の中では、うん、その中でまた中でっていうかさ、それを置いておいて魔女が出てきてのでしょ。
そうそう、だから自分はその1話を見てた時は、うん、いや1話っていうかワンクールね、うん、あの時タイダーを倒したじゃないですか。
倒した。
だけど
ロマネコンティみたいな。
あ、ロマネ、そうそうそうそう。で、だけどあの世界でタイダーの魔女も出てきてるじゃないですか。
出てきた。
だから死んでるわけじゃないんですよね。
あ、そうな
の。多分ね、多分だよ。分かんないよ。
そうか。
一応タイダーの魔女として存在してるわけじゃない。
存在してる、してる。
だから自分はなんとなくそのあの世界の中でその7人の魔女を倒していくというか。うん、何かしらこう倒すなり消化するなり何かこうやっていくのかなと思ったんですけど、あ、そうじゃねえのかなとかね。
分かんないよね、うん、
あの強欲の魔女すごい人気出てるらしいですよ、エキドナ。
本当？
本当、なんか海外でも人気らしいですよ。
ちょろいなそんなにいいかちょっと可愛い素振り見せるだけじゃないですか。
そうですよ、十分でしょ
あ、そうだ、みんなおしっこ飲みたいってこと？
そうだよ、
ちょろいな、エキドナ。まあまあ、みんなレムが出されたらレムに行き、エキドナ出されたらエキドナに行くわけだ。
そうだよ、
もうみんなちょろすぎだよどんだけちょろいんだお前ら。
そうやってね、商業が回ってるんですよ。
いや、ほ
ん
とだね、うん、クソみたいな話だ、ね、いいでしょう、リズルはこんなもんでいいですか。じゃあ
大丈夫です、
はい、続きまして、デカダンス。
お、
見ました。
もちろん地雷ですから ね、
見ましたね。僕も地雷なんで見ましたけど、
うん、
生だったな
自分は結構好きでしたよ。
あの1話の時点ですごい興奮したんですよ僕、あ、これすげえ面白いと思って。
あ、
でなんかあのデカダンスと呼ばれる巨大要塞みたいなのもさ結構かっこよくて、
そうで
しょ、ね、うん、や結構かっこいいなと思ったら、うん、なんか2話になって急にファミコンみたいになって、
うん、
俺ね、正直恥ずかしい話、最後の最後まで、うん、あのファミコンが上位概念なわけじゃん。ファミコンワールドの中に主人公たちがいるっていう感じだったけど、
そう
ですね、最後の最後までファミコンワールドが上位概念だっていうのが全然しっくりこなくて。
なるほど。
なんかどっちがアバターなのか分かんないくなっちゃうんでね。
全然
自分は逆にね、うん、なんか一話確かにすげえ面白いなと思ったんだけど、このまま行ったら絶対シリスを見せるような感はちょっと正直あって、まあ世界観的にはかなり閉塞的な感じだったから、あ大丈夫かなと思ってたんだけど、そのいわゆるロボットがその統制をしてた世界だったわけですから、まあ、その感じは全然自分は好きでしたけどね。
絵柄よ、あの絵柄、うん、わざとなんだろうけどさ、うんうん、やっぱ最後までちょっと抵抗があったね、あのファミコンみたいな絵が上位概念だっていう、うん、あれこれどっちの方がどっちの話なんだっけみたいな、うん、
だからまあなんかその12話ぐらいで終わるにはもううまい、
まあそうですね、
コンパクトな感じで、まあ、まとめたかなっていう、うんうん、すごいなんかこう大作名作みたいな感じにはまあならないですけど、そうですね、まあもう意外と楽しめたかなっていう感じですよ。
わかりました。まあそうね、あでもね、あまあこれは後でいいよな。じゃあいいっすか、次
どう、
はい、ジビエート見ました。
いや見てないっす。1話2話ぐらい見たかな。
いやこれ衝撃の作品ですよ。お松尾さん見てない。
見てない。
アマプラにあるから我慢できるだけ見た方がいい。
でも2話ぐらい見ましたよ。
本当？
うん。
ひどくない？
いやひどいよ。いやひどいから見なかったよ。
いやいやこれすげえなと思って。
ちなみにジョイさんは何話ぐらい見たんですか？
全部見たよ。
あ、全部見たの？
全部見た。
よく見れたね。
いや、これね、ほら、僕らの中で、あのいくつも共有されてる名作ってあるじゃないですか。
あるある。
ただ、多分最後の最後までの残る部類の我々の本当にこうアニメ視聴の核となる作品として、あのブブキブランキってのがあるんです
よ。核だな、確かに。
核でしょ？あんな作品ないじゃん。
ないね。
絵も綺麗。ね、キャラクターもいい、メカにもお金かかってる、うん、なのにストーリーだけクソっていう。あれのね、逆
逆、
まあ逆は言い過ぎだけど、うん、絵はクソ、うん、
てかクソなんだ。
クソとかいうかレベルじゃない。
あ
の本当、なんていうかな、あの高校生、今時の高校生だってもうちょっとちゃんとしたアニメ作るんじゃねえかなっていうレベル。
あ、そんなだったんだ。
だよね、本当の俺たちが子供の頃見てたドラゴンボールよりもひどいよ。
あ、そんなレベルなの、うん、
まず絵に動きがない。あの戦ってるシーンなんだけど、書く手間を省くんだろうね。あの顔のアップが交互に出るだけなの、戦ってる相手の。
あ、そう
そう、すごいよ。
じゃあ俺1話しか見てないのかな。そう、
1話か2話ぐらいまでは。
綺麗だよね、割と
頑張ってる、
まあ、そんな動いてないっていうのもあるのかもしれないけど、そうそうそうそう、あんまり汚いっていう印象なかったね。
いや、ひどいっす。
ほんと、
なんかこの作品が悪い話題にならないのが逆に不思議なぐらい。
あ、ほんと、
こんなにひどいアニメほんと見たことないっすよ。
へえ。なのに全話見た。
見た。あのね、一重にあのね、話は好きなんだよ、結構。
あ、そうなんだ。
そうっていうのと、あ、古いんですよね、絵柄とかが。で、古いのがやっぱりちょっと合うんだね、おじさんだからね。
ああ、まあまあまあまあ、その過去昔からのアニメファンとしては、
そうそうそう、
割とし
っくりくるんですよ。
なるほど。
なんか本当あのゲッタードラゴンみたいな絵柄。そう、劇画風のね。で、主人公がまあ剣だろなんだろでこう、なんですか、ゾンビみたいなやつ、
うん、
でね、こう CG は頑張ってるんです結構、
うん、
だ手書きの部分がひどすぎて、
うん、
ちょっとやばいっすこれは。
いやだからその最初見た時に、うん、そのなんかディストピア感、
うんうん、ありましたね。
で、まあ、ゾンビじゃないんでしょうけどね、なんか獣に、
そうそう、ジビエと呼ばれる、
なっちゃう、
獣になっちゃうんですよ、人間が。で、獣に刺されると、そいつもまた獣になっちゃうんですよ。
ってことですよね。うん、で、そこに、侍来たでしょ。
うん、来た。持ったよね。
しかもさ、ね、なんつうの、その受け入れの速さ、
はい、
あれにびっくりした。
いやもう緊急事態だから、
うん、だって割とさ、うん、主人公もその周りの人もさ、
うん、
受け入れるまで数秒ぐらいでしょ。あれ
そうです。一応ね、一応最後まで見るとなんで侍がこの世に現れたかも分かります。
マジ
で、まあ、理由にはなってないけどね、説明にはなってないけど、あ、そういうことだったのねっていうのは一応、
うん、そうなんだ。
でもどんなことどうでもいいぐらい絵がひどい、うん、
いやだからね、ちょっとね、やっぱね、盛りすぎ感に耐えれなかった。サムライいらないでしょ、別にって。って思っちゃったね。
思っちゃったね。
どうだったの？サムライ必要だったの？あれ。
サムライであるか、ある必要は、マーケティング的にあったんだよ。いや、ストーリー的にはないよ。
例えばさ、自衛隊の中でさ、強いやつとかさ、いたらよかったんじゃないの？
全然いいよ。
だからもういらないよ、サムライ。
じゃ、外国人が好きなんだよ。
本当マジです。
多分ね、海外を意識したんだと思いますわ。
でもね、
あのね、予算の使い方がおかしいんですまずあの天野隆だっけ、あのファイナルファンタジーとかの絵を描いてる人がキャラクターデザイン、主題歌大黒摩季と、あとなんかそういうビジュアル系の 人で、オープニング吉田兄弟、
うん、
めっちゃお金かかってるんですよ、うん、で海外のアニメフェスとかバンバン出してて、
へ
で、そこでお金使っちゃったんだろうねもうアニメのクオリティがすごい。
それはちょっとプロデューサーなんとかちょっと考えた方がよかったよ。
今コロナのせいなのかなってちょっと思うけど、彼女をお借りしますが全然綺麗じゃん、
うん、
どういうことと思って、
とね、
いやすごい作品でしたね。
ダメだよねそれは。
僕は今後あの何かのためにこれ習いました、僕の中でブブキブランキとチビエイト、これは僕の中で伝説の殿堂入り作品、両方とも全部見たからね。
完結した？
しました。
ちゃんと綺麗に幕閉じれた。
まあまあ、あの続けようと思えば続くけど、てか旅は続くけど、うん、まあ一旦その話は終わりですね。
なるほど、ね、
感じです。
まあまあまあ、ゾンビ系はね、うまく幕閉じれないからね。
そうそうそう、まあ、ウイルスみたいなのがね、ワクチンみたいなのが見つかればいいんでしょう、
うん、
そういう感じでもなかったです。
なるほど。
いやー、君には見てほしかったな、ジビエと。
いや、よかった、見なくて。
すげえよ。あれ、ね、5話とか6話とかでいい。ちょっと時間があって、あるんだったら見た方がいい。3話か4話、5話ぐらい。すごい、主人公が三味線を弾くシーンがあるんだけど、あのここしか動かないの。
右手だけね。
右手だけ、
うん。
で、それをいろんな角度から、流しているだけの映像びっくりするから、あれこれ何があったっていう学園祭だよ本当に。
すごいね。
いや今時多分アニメーション学院の学園祭の方がいいもの作るわ。
あー、それは
いやー、そうだったです。
そういう意味ですごかった、
はい、僕はもうね、これを見るために宇崎ちゃん聞きましたから。
すごいねやったね。
まあ僕が見たのはこんくらいですかね。
なるほど、
はい、松尾さん。
自分は一応宇崎ちゃんは、
はい、
まあ、残り2話ぐらい残ってるかもしれないけど、まあ、まあ見ましたよ。
おお、どうでした？うざかった？
いや別にうざくないでしょ、
ね、
うざい要素ないですよ。
だっておっぱい大きいでしょ。
いやほんとね、たぶんほんとそれだけだね。ほんとにおっぱい大きいだけだねいやほんとそれ以上の感情なかったね。
宇崎ちゃんのおっぱいってでもさ、
うん、
ボイーンとしてあるだけでさ、
うん、
なんかそんな、なんていうかな、こうリアルなおっぱいじゃなくない？
どういう意
味これ僕の感覚なんだ。
それはあの全然入ってこなかった。
ごめんごめん。
なんだろう、
あの なんだろうな
二次元において全部そうじゃねえのって思うところもあったりするんだけど。
いやそれ間違いないよ俺の感覚はおかしいんだと思う。
そう、揺れないってこと？動かないってこと？
動かない。
あ、いや、そうそれはね、あんまり揺れとかない。あの純粋な、うん、なんだろう、エロアニメ的な表現はない。
だよね、
うん、
ピーター・グリルではないわけじゃん。
ないないない だからそのなんだろう、エロを出してはいない、うん、
だよね。
あのその別に要素としては、うん、あくまでその宇崎ちゃんの宇崎川とその主人公のやり取りと、まあまあそのちょっといる周りみたいな感じでギャグなのかなっていう感じですけど、別にギャグも別にそんな面白くない
し。そうだよね、ギャグそうでもねえなと思って俺1話で一気に見るのやめた。
あ、全然いいと思う。
これはもうジビエートでいいわと。
あ、まあジビエートではないかもしれないけど
確かに、
あの、うん、でも本当に宇崎ちゃんのね、おっぱいだけだったな、
うん、やっぱりあのさ、張りのある不自然なおっぱいの前には、うん、うざさとかギャグとかどうでもよくなる。
なるなる。だってもしあれが万が一、うん、まあ普通のおっぱいだったら、うん、多分ね半分ぐらい見てないんじゃないあの俺がじゃなくて、うん、世界、世間がね10万人見てたら5万人にはなってたと思う。
なるほどね、
うん、いやぐらい、うん、おっぱいに全てが寄ってる。
なるほど。じゃあアイコインカーネーションのアイコもおっぱいボインボインだったらもうちょっと面白かったかもしれない
でしょいやじゃない逆に聞きたいよ
確かに
だったらさ、うん、あのもうちょっとだけさ、うん、よし見ようって気持ちがさ、
そうだね、
前向きになったでしょ。
なるほど、
うん、そういうことじゃん。
確かに。
それがさ、不自然だろう、自然だろうがさ
確かに、確かに、
そう
そういうこと、考え違いをしてるね、世界はね。
そうそう、そういうことだよ。だから、すげえなと思った、逆におっぱいだけで、もう2期も決定してますからね、宇崎ちゃん。
なんだろうね、
すごいよ、だから
よ。でもさ、まあ、こういう言い方なんですけど、うん、アニメ界に宇崎ちゃんぐらいのおっぱいいっぱいいるじゃないですか。
いるいるいる
なんでそこまで宇崎ちゃん人気なんですかね。
まず一つちょっと思うのは、うんうん、まずデカさに遠慮がないよね。
あ、遠慮がない、
うん、あのさ、いわゆる巨乳キャラ、あの、いや、萌え系のやつでいう巨乳キャラみたいのって言っても、うん、例えばさ、鈴宮の朝比奈未来とかさ、
はいはい、
そういうキャラであってもさ、うん、でかいなと思うけど、まあでかいなぐらいじゃないですか、
う
ん、
そうですね。
宇崎ちゃんはそういうレベルじゃないんだよね。めっちゃでかいんだよ、本当に
あの不自然なスイカ泥棒だよね、本当にね。
もうなんか遠慮がないでかさなんだよね。
あ、なるほどね。
おっぱい全振りだよ。
全振りです
か。あのワーキングにおける種島ポプラ、
はい、はいはいはい、はい、
巨乳だよ、
うん、
巨乳だけどさ、巨乳だったじゃん、
うん、巨乳だったね。
違うんだよね、宇崎ちゃん爆乳なんだよね、もうだから。
あ、なるほどね。
そこは決定的に多分違うんだと思う。だからそれはすごいよ。だから
全振りのおっぱいは、まあ、やっぱ宇崎ちゃんにしかない。
ないんじゃないの。
あんなに全振り見たことない。
そうそうそう。いや、それこそエロを目的にしてるとかね、そういうアニメはもちろん覗くよ、うん、それはそういうやつだからさ。
確かに。
じゃないのに。
確かにそうだね、あの、うん、エロ目的でないのに、うん、エロでかいよね。
そう
それが良かったのかな
多分。いや、だからそうじゃないかなと思って自分はね。
それのどこがいいのか僕にはいまいちわかんないんだけど何なんだろう。
なんかこじらせてんのかね。
なんか一瞬してそこ手つかずだったなって感じなのかな。
なのかもしれない。だからなんかさ、ワーキングの作者のその次の作品あったの覚えてる、は
いはい、役所だったわけ。
そうそうそうそうそうそう。
あった
あれの主人公めっちゃでかかったでしょ。
名前が長いやつ、ルーシーなんたら
か。ああ、そうそうそうそう、そう、う
ん、でかかった。
やたらでかかったじゃん。
でかかった。
なんかあれエロかったでしょ。
エロかった。
そうじゃないんだよそうじゃないんだよ。
そうじゃないんだよ、ね、
そうじゃないんだよ。
エロくないんだよ。
そうそう、あれはさ、エロくてさ、うん、でかくてさ、うん、なんかさ、こう書き立てられるものがあるじゃん。
あるあるある。
ムラっとさせられる。
そう、下半身に来ます
よ。そうそう、宇崎ちゃん来ないんだよ。
宇崎ちゃん全然来ないよね。
そうそうそうそう。
あのエロスの水にも感じないおっぱいだよね、あれ。
そうなんだよ。だからね、不思議なんだよ。なんだろうな、なんだろうね、幼少期に帰った感じなのかな。
あれなんか母性、ママのおっぱいなのか。
かもしんないね。
エロとかじゃない。
じゃないのかもしんない。
だから男はやっぱり最終的にはエロ抜きでおっぱいになるのか。
なのかもしんない。あの、帰りたいのかもしんない。
あれお母さんのおっぱいなのかな。
なのかもしんないね。
ああ、そうなのか。
だって揺れないし、うん、なんかこう、
例えばちょっと乳首がさ、うん、ポチッとなってるみたいなイグアショーも全然ないじゃん。
ないないないない、ないよ。
ないよね。
あったらやだもん、なんか。
やだよな。本当に性的なあれがないんだよね。
ない。だから宇崎ちゃんが水着になるとかもあるんですけど、うん、全然エロくないんだよね。おっぱいでかいんだよ、うん、おっぱいめっちゃでかいんだけどエロくないんだよ。
すごいよ、ね、
すごい。逆にだからすごいのかもしれないよ、うん、
すごい。でそれをみんなが受け入れてるって自体が俺が一番すごいと思うえ、何のためのおっぱいなのってなる。
いや、そうね、不思議だよ。だから、ね、だからそういう意味で唯一無二なんじゃない、
う
ん、
そうだね。
まあ何にしろそういうオンリーワン強いじゃない。
強い強い強い。
だからいいんじゃない、そういうところが。
そうなんだろうな。なんか1話で切ったんだけど、なんか悔しいもん、それ。
そうそう、ね、そういうと、そういう新しい、逆に新しい着眼点
で、しかもギャグが面白いじゃないんでしょ。
そうだよ
謎すぎるよ。
いや本当だから分かんないよ自分も。
だってそれはさ、まあまあまあ僕の価値観ではおっぱいはエロい方がいいと思ってたから。
あ、
エロくないおっぱいって存在価値が分かんないんだよ。
なんていうの、でもやっぱ違うよ違う違う。おっぱいはエロい方がいいじゃないんだよね。おなんていうの、エロいものがおっぱいなわけじゃん。なんか
そうだね、まあ、そうかもしれない37歳、はいはい、エロいものの象徴が
おっぱいみたいなとこあるじゃん。
だそうだよ。
なのにだよ、うん、なのにエロくないんだよ。
そう、
すごくないんだから。
すごいわかる、
うん、
でも毎週楽しみに見れるかって言われるとっていう。
何なんだろうね。だから子供がアンパンマン好きなのと一緒なのかもしれない。
原理でやって。だからお母さんなんだろうな。
そうそうそうそう。なんかだからもしかしたら、うん、その1800年代ぐらいに生きてた人に見せても面白いのかもしれない。
そうだね。
どの時代の人も楽しめる。
2200年の人が見ても
楽しめるかもしれない。そうそう。
人間が母親から生まれる以上は。
そうそうそう。流行りじゃないんだよ、だから。
サザエさんってことなんだろうな、きっとな。
そう。サザエさんか。
あれ面白いじゃないじゃん。サザエなんて。
まあまあまあまあね。ただやってるから
見る。ただやってるから見るだけのやつじゃん。
そうね。
君はわざわざサザエさん録画してるってことだよね。
いやだから、うん、唯一無二だよ。
本当ね、唯一無二ですね。すごい。宇崎ちゃん。宇崎さん、ちょっと実写化してほしいな、俺。見たい。
いや無理だよ。
いや無理なんだよ。
いや無理だよ。
だからそのエロくないおっぱいをさ現実に見たいじゃん。
いやそうだから無理なんだよね、それが。
やっぱアニメでしかできない。
できないよ。だって二十歳の女の子で爆乳だったらもうエロさしかないじゃん。
ないない、ない。
違うんだよ、宇崎ちゃんしかできないんだよ
結構短いスカート履いたりするよね、宇崎ちゃん。
あ、全然全然するする。
でもあの健康的な足に全然エロスを感じない
よ。ないないないない。
ちょっとあの、なんていうんですか、あの絵もさ、子供が描いた絵みたいな感じあるじゃん。
あるある。
頭でかくてさ、
なんかこう艶はないんだよね。
ないね、全然こう、うん、ムチッとしてないじゃん。
そうそうそうそう、全然いいんだよ、それがいい。
それがいいんだよ、サザエさんだね。
そうだ、タニシマポプラとかさ、うん、エロいじゃん。
エロいね。
だってまた抱きたいアニメの女の子ランキングとか1位でしょ、うん、あの子ポプラちゃん確か。
当時は、
ね、なんか見たやつで。
あ、そうだね、当時はそうだね。
そういうんじゃないんだよ、宇崎ちゃん絶対1位に上がってこないの。
だね、うん、すごいね。
そうじゃないんだ、すごいよ。
確かに
抱きたいとかそういう感情で見ない。
そうだね。じゃあなんで見るんだっていうやっぱりそこの彼から全然分かんないよ俺には、ね、
分かんない。
サザエさんだね、もうね。
どこまで行ってもだからそういうなんかこう原理的なものってさ説明できないじゃん。
そうだな。
人間なんで肉が好きなのか分かんないじゃん。
確かに確かに。
そういうことですよ。
そうだな。いやー深い。男の業の深さ。
いや本当にすごいんだよ。
見た気がする。それでは一旦ここで。
はい。